小川未明作アメチョコの天使。青い美しい空の下に、黒い煙の上がる煙突の幾本かたった工場がありました。その工場の中では、アメチョコを製造していました。製造されたアメチョコは小さな箱の中に入れられて、方々の町や村や、また都会に向かって送られるのでありました。ある日、車の上にたくさんのアメチョコの箱が積まれました。それは工場から長いうねうねとした道を揺られて、停車場へと運ばれ、そこからまた遠い田舎の方へと送られるのでありました。アメチョコの箱には、かわいらしい天使が描いてありました。この天使の運命は、本当にいろいろでありました。あるものは、くずかごの中へ、他の紙くずなどと一緒に破って捨てられました。また、あるものは、ストーブの火の中に投げ入れられました。また、あるものは、ぬかるみの道の上に捨てられました。なんといっても子供らは、箱の中に入っているアメチョコさえ食べればいいのです。そして、もう、空き箱などに用事がなかったからであります。こうしてぬかるみの中に捨てられた天使は、やがてその上を重い荷車の轍で引かれるのでした。天使でありますから、たとえ破られても焼かれても、また引かれても血の出るわけではなし、また痛いということもなかったのです。ただ、この地上にいる間は、面白いことと悲しいこととがあるばかりで、しまいには、魂はみんな青い空へと飛んでいってしまうのでありました。今、車に乗せられて、うねうねとした長い道を停車場の方へと行った天使は、まことによく晴れ渡った青い空や、また木立や、建物の重なり合っているあたりの景色を眺めて、独り言をしていました。
あの黒い煙の立っている建物は、アメチョコの製造される工場だな。なんといい景色ではないか。遠くには海が見えるし、あちらには賑やかな町がある。同じ行くものなら、俺はあの町へ行ってみたかった。きっと面白いことやおかしいことがあるだろう。それなのに、今、俺は停車場へ行ってしまう。汽車に乗せられて遠いところへ行ってしまうに違いない。そうなれば、もう二度と、この都会へは来られないばかりか、この景色を見ることもできないのだ。
天使は、この賑やかな都会を見捨てて、遠く、あてもなく行くのを悲しく思いました。けれど、まだ自分は、どんなところへ行くだろうかと考えると、楽しみでもありました。その日の昼ごろは、もうアメチョコは汽車に揺られていました。天使は真っ暗な中にいて、今汽車がどこを通っているかということはわかりませんでした。その時汽車は、野原やまた丘の下や村外れや、そして大きな川にかかっている鉄橋の上などを渡って、 ずんずんと東北の方に向かって走っていたのでした。その日の晩方、ある寂しい小さな駅に汽車が着くと、アメチョコはそこで降ろされました。そして汽車はまた暗くなりかかった風の吹いている野原の方へ、ポッポッと煙を吐いて行ってしまいました。アメチョコの天使は、これからどうなるだろうかと、半ば頼りないような、半ば楽しみのような気持ちでいました。すると、間もなく、幾百となくアメチョコの入っている大きな箱は、その町の菓子屋へ運ばれていったのであります。空が曇っていたせいもありますが、町の中は日が暮れてからはあまり人通りもありませんでした。天使はこんな寂しい町の中で幾日もじっとして、これから長い間こうしているのかしら。もしそうなら退屈でたまらないと思いました。幾百となくアメチョコの箱に描いてある天使は、それぞれ違った空想にふけっていたのでありましょう。中には、早く青い空へ登って行きたいと思っていたものもありますが、また、どうなるか、最後の運命まで見てから、空へ帰りたいと思っていたものもあります。ここに話をしますのは、それらの多くの天使の中の一人であるのは、言うまでもありません。ある日、男が箱車を引いて、菓子屋の店先にやってきました。そして、アメチョコを30ばかり、他のお菓子と一緒に箱車の中に収めました。天使は、また、これからどこへか行くのだと思いました。一体、どこへ行くのだろう。箱車の中に入っている天使は、やはり暗がりにいて、ただ車が石の上をガタガタと踊りながら、何でものどかな田舎道を惹かれてゆく音しか聞くことができませんでした。箱車を引いてゆく男は、途中で誰かと道連れになったようです。いいお天気ですの。だんだんのどかになりますだ。このお天気でみんな雪が消えてしまうだろうな。お前さんはどこまで行かしゃる？あちらの村へお菓子をおろしに行くだ。今年になって初めて東京から荷がついたから。アメチョコの天使は、この話によって、この辺にはまだところどころ田や畑に雪が残っているということを知りました。村に入ると木立の上に小鳥が、チュン、チュンといい声を出して、枝から枝へと飛んではさえずっていました。子供らの遊んでいる声が聞こえました。そのうちに車はガタリと言って止まりました。この時、アメチョコの天使は村へ来たのだと思いました。やがて箱車の蓋が開いて、男は果たしてアメチョコを取り出して、村の小さな駄菓子屋の店先に置きました。また、他にもいろいろのお菓子を並べたのです。駄菓子屋のおかみさんは、アメチョコを手に取り上げながら、これはみんな10銭のアメチョコなんだね。5銭のがあったらそちらを送んなさい。このあたりでは10銭のなんか、なかなか売れっ子はないから。と言いました。 十銭のばかりなんですがね。そんなら、三つ四つ置いて行きましょうか。と、車を引いてきた若い男は言いました。そんなら、三つばかり置いていってください。と、おかみさんは言いました。アメチョコは、三つだけ、この店に置かれることとなりました。おかみさんは、三つのアメチョコを、大きなガラスの瓶の中に入れて、それを外から見えるようなところに飾っておきました。若い男は車を引いて帰って行きました。これからまた他の村へ回ったのかもしれません。同じ工場で作られたアメチョコは、同じ汽車に乗って、ついここまで運命を一緒にしてきたのだが、これから互いに知らない場所に別れてしまわなければなりませんでした。もはやこの世の中ではそれらの天使は互いに顔を見合わすようなことはおそらくありますまい。いつか青い空に登っていってお互いにこの世の中で経てきた運命について語り合う日よりは他になかったのであります。瓶の中から天使は家の前に流れている小さな川を眺めました。水の上を日の光がキラキラ照らしていました。やがて日は暮れました。田舎の夜はまだ寒く、そして寂しかった。しかし夜が明けると、小鳥が例の木立に来てさえずりました。その日もいい天気でした。あちらの山あたりは霞んでいます。子供らはお菓子屋の前に来て遊んでいました。この時、アメチョコの天使は、あの子供らはアメチョコを買って、自分をあの小川に流してくれたら、自分は水の行くままに、あちらの遠い霞だった山々の間を流れて行くものを空想したのであります。しかし、おかみさんがいつか言ったように、百姓の子供らは十銭のアメチョコを買うことができませんでした。夏になると、ツバメが飛んできました。そして、その可愛らしい姿を、小川の水の表に映しました。また、暑い日盛り頃、旅人が店先に来て休みました。そして、よもの話などをしました。しかし、その間、誰もアメチョコを買うものがありませんでした。だから天使は空へ登ることも、またここから他へ旅をすることもできませんでした。月日が経つにつれて、ガラスの瓶は自然に汚れ、また塵がかかったりしました。アメチョコは憂鬱な日を送ったのであります。やがてまた寒さに向かいました。そして冬になると雪はちらちらと降ってきました。天使は田舎の生活に飽きてしまいました。しかしどうすることもできませんでした。ちょうどこの店に来てから一年目になったある日のことでありました。菓子屋の店先に一人のおばあさんが立っていました。
何か孫に送ってやりたいのだが、いいお菓子はありませんか?
とおばあさんは言いました。
ご隠居さん、ここには上等のお菓子はありません。
アメチョコならありますが、いかがですか?
と菓子屋のおかみさんは答えました。
アメチョコを見せておくれ
と杖をついた黒い頭巾をかぶったおばあさんは言いました。どちらへお送りになるのですか？
東京の孫に餅を送ってやるついでに、何かお菓子を入れてやろうと思ってな。
と、おばあさんは答えました。しかし、ご隠居さん、このアメチョコは東京から来たのです。
なんだっていい。こちらの志だからな。そのアメチョコを送れ。
と言って、おばあさんはアメチョコを三つとも買ってしまいました。天使は思いがけなく、再び東京へ帰って行かれることを喜びました。あくる日の夜は、はや暗い貨物列車の中に揺すられて、いつか来た自分の同じ線路を都会を指して走っていたのであります。夜が明けて明るくなると、汽車は都会の停車場に着きました。そしてその日の昼過ぎには、小包は宛名の家へ配達されました。
田舎から小包が来たよ！
と、子供たちは大きな声を出して喜び、踊り上がりました。
何が来たのだろうね。きっと、お餅だろうよ。
と、母親は小包の縄を解いて、箱の蓋を開けました。すると、果たして、それは、田舎でついた餅でありました。その中に三つの飴チョコが入っていました。
まあ、おばあさんがお前たちにわざわざ買ってくださったのだよ。
と、母親は三人の子供に一つずつ飴チョコを分けて与えました。
なんだ、飴チョコか。
と、子供らは、口では言ったものの喜んで、それをば手に持って、うちの外へ遊びに出ました。まだ寒い、早春の黄昏がたでありました。往来の上では、子供らが鬼ごっこをして遊んでいました。三人の子供らは、いつしか飴チョコを箱から出して食べたり、そばを離れずについている白犬のポチに投げてやったりしていました。そのうちに全く箱の中が空になると、一人は空箱をドブの中に捨てました。一人は破ってしまいました。一人はそれをポチに投げると、犬はそれをくわえて、あたりを飛び回っていました。空の色は、本当に、青い、懐かしい色をしていました。いろいろの花が咲くには、まだ、早かったけれど、梅の花は、もう香っていました。この静かな黄昏方、三人の天使は、青い空に登って行きました。そのうちの一人は、思い出したように、遠く、都会の彼方の空を眺めました。たくさんの煙突から、黒い煙が上がっていて、どれが昔、自分たちの飴チョコが製造された工場であったかよくわかりませんでした。ただ、美しい火があちらこちらにもやの中から霞んでいました。
青黒い空は、だんだん上がるにつれて明るくなりました。そして、行く手には、美しい星が光っていました。